どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。まあ、今日はですねちょっと報告会ですね。ちょっと SNS の方ではもう告知というか投稿したんですけども、この度ですねチャレンジアトムというフィジカル AI をテーマにした学生向けの、まあ、ビジネスコンペというかものづくりコンペですねの一次審査員というのを受け負わせていただけることになりましたと。まあ、今日はねそのざっくりした概要と、まあ、どういうことをやるのか、どういうことをしてきたのかみたいなことをお話しさせていただければなと思います。それでは早速いきましょう。チャレンジアトムなんじゃらほいという話なんですけども、まあ、これはですね、まあ、さっきも言ったんだけど学生向けの、コンテストですね。まあ、いろいろねこうロボットコンテスト、ロボコンですね、いわゆるロボコンみたいなやつもあるんですけど、まあ、それに近いもので、テーマがフィジカル AI のコンテストだと。でビジコンとかって言われるねビジネスコンテストもあるんですけど、これはまあものづくりのコンテストなんで、フィジカル AI を使った、ね、何かしらのこうプロダクトを作って、まあ、社会課題を解決しましょうと、まあ、それを学生同士で競ってもらいますよというあのコンテストになりますと。で今年から始まった新しいコンテストなんですね。ありがたいことに、まあ、これの一次審査員としてお声をかけていただいてですね、書類を承諾しましたんで、今回ね、審査員紹介の欄にちょっとホームページ貼っときますけども、私の名前がね、書いてありますと。今回はね、支部長というか、まあ、本名でやってほしいということだったんで、まあ、八津優也という、ね、名前、本名でやっておりますけども、まあ、それでも支部長技術研究所の八津優也ですよ、みたいな、まあ、そういう形で出ておりますと。で、まあ、これですね、まあ、どういうものかというと、まあ、今ね、こういろいろ社会課題あるんですけど、基本的にはその高齢化社会というテーマに対して、フィジカル AI を使って、まあ、どんなことができますかと、どんな問題を解決できますかと、テーマが人生100年時代のフィジカル AI というところで、まあ、高齢化社会をテクノロジーでこう解決しましょうということですね。まあ、これなんかすごくこの文脈でいくと介護ロボットを想像するみたいな感じ、ヒューマノイドがそのおじいちゃんおばあちゃんを介護しますよねみたいなところを思い描くと思うんですけど、まあ、そういうちょっとねディティールではなくてもっと広い範囲で抽象化して考えていただいて、まあ、いろんなアイデアを出してですねこういきましょうというところですね。フィジカル AI も、まあ、これもね、まあ、定義のない言葉なんですよ。もうすごく広い範囲の言葉なんですけども、あくまでもその現実世界に対してAI が使えてればいいよねぐらいの話で、まあ、それを学生さんがこのハードウェアを使ってさらにそこに AI を掛け合わせて何かこう今の現代社会の問題を解決すると、まあ、こういう問題があるよねっていうその問題提起からして、まあ、解決しますよねということをやっていただくという、まあ、そういうコンテストですね。まあ、まずはこうアイデアシートみたいなの書いて、まあ、アイデア出しをして、でも審査して、で審査通った団体にはですね、まあある種こうお小遣いじゃないですけど、こういうこのお金でハードウェア開発してくださいねみたいな、ハードウェアとかまあそのシステム開発してくださいねみたいなお金が出てですね、それでこうまた二次審査というふうにこういろいろやっていくみたいな、そんなコンテストでございますと。で結構ねかっこいいこと書いてありますね。無難な正解はいらないと、これなら確実に作れそう、ビジネスとして手堅いという枠に収まらないでくださいと、既存の常識を打ち破る大胆な構想や誰も見たことがないような技術的アプローチを歓迎しますとね。コンテストですからかなりねこう攻めたこの文言が書いてありますけども、学生ならではの飛び抜けたこういうアイデアを出してくださいと。あまりね今回この結構私去年ね DCON っていうねディープラーニングコンテスト、高専生向けの、まあ、同じようなこの AI を使ったコンテストなんですけど、まあ、これもハードウェアが必要ですよねみたいな、まあ、そういうコンテストなんだけど、これどういうふうにビジネスになるかとか、その市場価値みたいなものも結構算出してその審査の対象になるんですけど、このチャレンジアトムはですね、あまりこのビジネス的な観点を取らないんですね。まあ、いかにこのどういうふうにこう問題を切り取って、まあ、それに対してフィジカル AI を面白くっていうのは、まあ愉快にという意味ではなくて、こういう視点あったのかっていう斬新な形で使って こうみんなをあっと驚かせるかみたいな、まあそういうところが一個の審査の対象になるかなという感じでございます。まあそれのね、一次審査というのを受け負わせていただきます。で、まあこれね、対象者がね、面白くてっていうのは、例えばさっき言った D コンだと高専生が対象なんですけど、このね、チャレンジアトムはですね、もうその高専生、大学生、大学院生、ごちゃ混ぜです。誰でもいいですよみたいな。だからもうその高専生対大学生とか高専生対大学院生みたいなね、まあ、そういうくくりも全然あるわけですよ。結構珍しくて、基本的にはね、その大学生だけとかね、高専生だけみたいな形で区切るんだけど、まあ、今回はですね、もう全然こう区切っていないんですね。かつ、まあその他校との合同チームの応募も可能という形になっているので、結構自由にチームビルディングして、まあ、申し込めるようなものになってますね。これ結構、いや、そんなん大学院生が有利なんじゃないかと思うかもしれないんですけど、まあ、結構アイデアの段階で結構審査するので、そのなんだろう、高専生は高専生ならではの武器みたいなものを、まあ、いっぱい使えると思うんですよね。そのテクニカル、テックとしてレベルが高いっていうことだけが全然評価の対象じゃないので、その切り口みたいなところが非常に重要になってきますから、まあ、全然その高専生が不利だよとか大学生が有利だよみたいな括りにはなってないんですね。で、まあ、アイデアの創出って、まあ、最初の選考だから、私があの参加する選考っていうのは、まあ基本的には書類選考になりまして、皆さんがこうアイデアを頑張って考えてきましたよと、まあ、そのアイデアが、まあ、実際こう実現可能かとか、まあ、どれだけ面白いかっていうのを、まあ、いろんな視点でこう審査させてもらって、まあ、それを通過した人がですね、まあ、プロトタイプ開発といって、まあ、実際それをじゃあ実現してくださいというフェーズに移りますと。で、そのプロトタイプを作ったらですね、まあ、ちょっと面接の選考っていうのがまたありますと。で、それを超えたら今度はプロトタイプのブラッシュアップですね。まあ、いかに作ったプロトタイプをこう完成形まで近づけるかという時間があり、最終的にデモデーみたいなものがあって、これがファイナルゲートですね。まあ、最後のこの、あのグランプリを決めるその審査になりますと。まあ、こういうくくりで今進んでいるんですけど、まだ、締め切りは、まだ申し込める、コンテストになってて、6月30日ですね。まあ、今月末にエントリー締め切りと。で、7月にこの書類選考があって、まあ、ここで私ちょっと選考に参加させてもらうんですけども、で、11月下旬に面接選考があって、12月の21日から23日にですね、まあ、実際のこのデモデーみたいなものがあると。年内にはちょっとこの決着がつくような、まあ、そういうくくりになってるんですけど、あの重要なのはですね、まだエントリー受け付けておりますということですね。まあ、ちょっとまあもう2週間もないんだけど、今からうわーいやーこうエントリーしようっていう形にはなかなかならないし、まあ、直接ね、学生が私の番組これ聞いてるかって言ったらそんな聞いてないからあれなんだけども、もしもね、お子さんでね、こう高専通ってる、大学通ってるっていう子がいて、なんかいやフィジカル AI 使った何がしやりたいなって思ってる子がいる、お父さん、お母さんがいればですね、ぜひともね、こういうのがやってるらしいよというのを伝えてください。で、このチャレンジアトムは、まあ、今回が初ですけど、来年もやる予定になっておりますんで、まあ、これ、ぜひともね、まずこのくくり、チャレンジアトムというもの、フィジカル AI を対象というテーマのこのコンテストがあるということだけでも、ちょっと頭の隅にね、入れておくといいんじゃないかなと思います。で、結構これ、すごいですよ。その、一次ゲート通過チームには100万円支給されてですね、これでプロトタイプ作ってくださいよ。結構潤沢ですよね、これ。すごいな、100万出るのか。あの開発助成金として1チーム当たり最大ね、100万円支給されると。相当これ手厚いですよ。いやー、これすごいな。で、まあ、講演が、まあ、日本ディープラーニング協会さんとか、まあ、人工機能学会さんとか、日本機械学会と、まあ、いろいろあって。で、面白いのがね、やっぱ公演の中に、手塚プロダクションが入ってるんですね。これ、アトムってね、鉄腕アトムを、使っているんで、まあ、手塚プロダクションさんもちょっと公演に関わっていると。いやー、なかなか面白い取り組みが始まりましたよ。でね、これ、近日公開されるんですけど、実はこのチャレンジアトムのプロジェクトでにとっ 取ってというかに対して、ちょっと学生向けのねこのメッセージみたいなものを動画で発信するということになってますと。フィジカル AI に関わるその企業さんとか、まあ、団体さんにこうインタビューして、まあ、学生向けにですね、まあ、どうやってアイデアを出せばいいかとか、フィジカル AI なんぞみたいなことを解説するような YouTube 動画を作るらしいんですけど、実はですね、私それに今回ご協力させていたもらうことになって、ご協力させてもらう、協力させてもらうことになってまして、実は YouTube の動画ですね、2本ほど撮ってきましたと。で、私がフィジカル AI を語るではなくてですね、私は別にフィジカル AI 専門家じゃないんで、フィジカル AI を専門とする人とか、まあ、関係する人に対して私がインタビューをしていろいろとあの情報を引き出したりとか、このまあそのなんだろう、司会者じゃない MC としてこうなんか参加するみたいな形で、まあ、なんか今まであんまりやったことないくくりですね。しかも YouTube の動画でちょっとね、あの撮ってきました。なんであれなんですよ、昨日、まあ、皆さんにとって一昨日か、あの私あのステーション AI というところに行っておりまして、愛知県のねステーション AI に行って、もう SNS であの発信してますけども、トロン株式会社さんっていうね、このフィジカル AI、 まさにこのヒューマノイドを使っていろいろとこのロボットの技術開発をしている会社さんとか、あとは、ね、そのステーション AI 自体もねちょっと取材してくるということをやってきましたと。なんか YouTuber じゃないんだけどね、なんかこう YouTube のお仕事もあの初めていただいたね、一回あったわ。一回 YouTube のインタビュー受けて、まあそれは私が YouTube でインタビューを受けるっていう仕事だったけど、なんか MC 側でこう回しとしてこう出てインタビューするっていう仕事は初めてでしたね。っていう、そういう動画が来週あたりに多分公開されると思うんで、ぜひともね、公開されたらいいねとか、SNS でシェアの方をしていただけるといいかなと思います。まあ結構、まあ、手前味噌ながら面白い動画にはなると思いますよ。あのね、取材してもらったとこがね、非常に面白いんですよ、もうね。あんまりもう、まあもう、企業はさっきトロンさんの話しちゃいましたけども、まあ、ここで見せてもらったものとか、どういう話が聞けたかっていうのは、まあ、ぜひとも動画の方をね、見ていただければな、と思います。まあね、その取材をしていて思ったけど、まあ、フィジカル AI って難しいなと思ったね。あの、内容、技術的な内容というか、定義、まあ、みんなやっぱ悩むんだよね。フィジカル AI って何なの？何なんでしょうね何なのかを俺も分からんと。まあ結構ヒューマノイドがこうフィジカル AI の代表みたいな感じで出てきてるんだけど、すごく拡大解釈すると、別にその AI のアウトプットが現実に影響するものは全部フィジカル AI だよって言ってる人もいるし、でそれを言い出すと結構ね、その全然今まで余裕であったよねみたいなものもフィジカル AI ですとかって言い出す人がすごいいるんですよ。例えばじゃあ、あの部屋の温度を監視するセンサーがあり、そのセンサーからの数値を AI が受け取って、じゃあそのファンを回すか回さないかねを決めますみたいな。でなんかこう温度が上がったからファンを回しますよみたいなのを、まあ、AI が、まあ、それも AI も別にその AI エージェントを使うわけじゃなくて、なんか機械学習をさせた AI モデルがなんかその最適な、ね、温度を見てこう判定しますよみたいなロジックになってますよっていうぐらいだったら、いやこれはもう AI でこのねファンを動かしてるからフィジカル AI なんですよみたいなことを言う輩がいるぐらいには、もうなんかビジネスのある種のこのブランディングの用語としてもフィジカル AI ってちょっと使われ始めてるなっていう感じはあるんで、あんまりこうフィジカル AI フィジカル AI っていうのは私正直好きではないんですけど、まあまあでも言うて、やっぱこういうですね、この AI をいかにこの社会実装していくかみたいなところの文脈では、やっぱどうしても現実世界のアウトプットとかあのハードウェアっていうのは必要になってきますと。あとは思いもやらぬ、あそこもそういうふうに AI が活用できるんだっていう、その意外性の社会実装みたいなものって、やっぱりですね、この学生、若い力が必要だなっていうのはすごく感じることで、まあそういう意味でもこのフィジカル AI っていう言葉を、まあ結構広く定義して、こう学生向けのコンテストにするっていうのは、あ、面白いなと。結構可能性を感じるなと思いましたね。大人がね、ビジネスの用語としてフィジカル AI を使うのは、私はちょっとね、ちょっと節操ないなって思ってる、正直ね。なんですけど、こういう学生向けの、もので結構広く構えてフィジカル AI というのは、まあ、かなり理にかなってるなと思います。なんで、ぜひともね、このチャレンジアトム、皆さんもね、こう、意識してみて、結果を見たり、多分デモデーとか、こういうアイデアで出てきましたよ、みたいなものって、発表されると思うんですよ。だから、それをね、ぜひとも楽しみにしておいてください。 で私この他にもねロボットアイデア甲子園とかあとそれこそさっきも言ったけど D コンとかね、まあ、そういうものの審査にも関わらせていただいておりますけども、まあやっぱね面白いですよ。あ、そういう発想なんだっていう、まあ、自分の中で出てこない発想みたいなものがポンと出てきますから、やっぱ若い視点だとね。なのでもうこのね若い視点がこう活かせるような、で大人たちがそれにあっと驚けるような場っていうのが増えたのは非常に喜ばしいことだと思います。それがまあ確かに今をときめくこのフィジカル AI というねこの名前に載ってるんで、やっぱこれも一つね皆さんにぜひとも注目していただきたいなと思います。というわけで今回はここまでとさせていただきます。ちょっとね今日も夜遅くなってしまったんで、コメント会社はねまた明日させていただきます。でフィジカル AI、 いやーねー、そうなんですよ。もうさっきも言ったけどコンテストにするのはすごくいいと思うんだけど、やっぱちょっとねもうフィジカル AI の顔をかぶったリブランディングみたいなものがもうすでに散見されてお腹がいっぱいだなっていう感じですね。これ例えばね工作機械の見本市であるジムトフ今年の10月末かにありますけども、まあ、そこでもいっぱいそういう事例があるんだろうなってちょっと戦々恐々としていますね。はい、まあそうね、もうなんかそうなんですよ。フィジカル、まあ、AI 界隈の人たちね、そのもともとその製造業とかものづくり、物理的なものづくりをやってなくて、まあ、AI 界隈にすごくこういた人たちもやっぱこのフィジカルにつなげるんだっていう部分の熱結構熱い人多くて、それこそ電子工作をね急に始めましたっていう、まあ、AI 系の人結構多いんですよ。まあそういう意味で、まあ、そういう物理的なものに関心が移ってるっていうのは非常に喜ばしくはありますね、こういうものづくりをしてる人間にとっては。まあ、ただちょっとあまりにもこのなんだろう、ロボティクス自体を拡大解釈しすぎていたりとか、そのものづくり自体をあまりにこう軽率に扱ってる、軽率というとちょっとあれだけど、まあ安易なものとして捉えすぎている人もなんかね SNS で見るとすごいいるんですよね。でまあなんかまあダニングクルーガー効果でねこうまあ自信を失うフェーズが来るだろうから別にいいっちゃいいんだけど、なんかこう加熱されすぎて、ああやっぱできないねっつってなんかこうブームとして廃れちゃうのはなんかもったいないなと思うんで、この持続的になんか絶対来るであろう壁を越えれるようななんかねそういうねお手伝いができればなっていうのは思いますね。って言っても私もねもう壁を越えてねこうね、ああものづくり難しいなっていうゾーンからねずっと抜け出せなずにはいるんですけども、まあまあそんな感じですね。だからフィジカル AI ね、ちょっと危険な流行り言葉ではあるけど、ちょっと危険な言葉でもあるからね、私の配信を聞いてくださってる人はですね、フィジカル AI って聞いたら、うんって一回、こう、疑う目を持つぐらいのこと、そのぐらいの警戒心を持ってもいいかなと思いますね。はい。といっても、このチャレンジャーとはですね、非常に広い心で、学生さんたちを見ていただければと思いますと。ただね、ちょっとね、ついでに雑談をすると、最近ね、この、若い子たちの方が無難なアイデアを出すみたいな逆転現象もどうやら起こってるみたいなんですよ。不思議ですよね。っていうのは、やっぱ若い子たち結構 AI をこう、いい感じで使いこなせる人が増えているので、アイデア出しもやっぱ AI でやっちゃうんだよね。そうすると、やっぱ無難なものが結構出てくるわけ。こう、いい感じで体裁がまとまった無難なアイデアがやっぱ出てきてしまうと。で、それをこうブラッシュアップして出すから、割と、こう大人が出してるような、なんかこう常識にとらわれたアイデアが出てきがちらしいんですよ。学生でもね。で、逆に AI をうまく使いこなせないおじさんが、一生懸命頭をひねったアイデアの方が突拍子もなくて面白いみたいな話が結構、昨日聞いてさ、面白い視点だなと思いましたね。だからおじさんの方が実はこの、なんか突拍子もない面白いアイデアを出してるらしい、最近は。なんか AI の一個の弊害だなって思ったというねお話でございますね。だから学生さんたちはね、このジャニーズアトムに参加する学生さんたちはね、ぜひとももうなんか実現可能かどうかはもう一旦置いといてね、こうぶっ飛んだアイデアをねいっぱい出していただければなと思っております。ということで今回はここまでさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営します。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますのでよろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ毎週火曜日金曜日週で配信中です。こちらもぜひ聞いてください。またですね、面白いXラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。X じゃないや、 ボイシーの方ではプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信ではしないようなツッコんだ話、毎週水曜日日曜日週2で配信中です。ぜひともこちらも聞いてください。500円、次は500円となっております。私のことを応援していただけるという方はぜひとも入っていただけると嬉しいです。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。